の聖書の箇所はルカの福音書16章1節から13節、新約聖書第2版お持ちの方は135ページ、第3版お持ちの方は148ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書16章1節から13節。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことができないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、乞食をするのは恥ずかしいし。あ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ。80と書きなさいと言った。この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、また一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。神に仕えるときと題して、小沢牧師より言葉を取り付いていただきます。
父なる神様、2013年の最後の礼拝の時を迎えておりますけれども、今日も主ご自身がお語りくださいまして、あなたご自身がどのような方であるか私たちにはっきりと覚えさせてくださいますように、どうか主が全てを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。もうすぐ何日かでこの1年が終わりますけれども、この1年どんなことがあったかなと振り返って、 いろいろなことがその時あったなと改めて覚えさせられているかと思います。まあ、良いこともあれば、まあ、悪いことというか、まあ、こう沈むようなこともあったかもしれません。その度ごとに私たちの心は振り回されてまいりました。しかし私たちはもう一度御言葉に目を留めて、どこに真理があるのかを確認したいと思います。今読んでいただきましたこの例え話、ここに何が書かれているのか、まあ、一人の管理人のことが出てきます。まあ、今の言葉で言えば会計係と言っていいでしょう。そしてこの会計係は会社のお金を横領しております。それだけではなくて勝手に帳簿を書き換えて改ざんをしている。今風に言い直せばそういうことをしています。で、こんなことは許されるはずはありません。途中まで私たちはこれを読んで、ああこの人はきっと社長に大目玉を食らうだ、これはもう懲戒解雇である、そういう話になりますが、ところが結末は意外な方に展開してまいります。8節にこうあります。この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。これを読んで私は、まあ、以前ですけれどもめまいがしたことを覚えています。めまいというのはつまり、予想と全く正反対のことが書かれていたからです。主人がこの管理人を褒めた、いや何かの間違いじゃないかと、思いました。いやそれだけではなくてイエス様もこの管理人がしたことを高く評価しているようにさえ聞こえるのです。これは何かの間違いではないか、いやこれは一体どういうふうに理解したらよいのだろうか、おそらく皆さんはそこで、戸惑っていると思います。もう一度この管理人がしたことを振り返ってまいります。自分が会社の金を横領しているということが知れてしまったときに、彼はじゃあその後どうするかいろいろ考えまして、5節でこういうことをしております。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言ったとあります。でこの、ところに5節で、この人がその相手に対して何と言っているか注意していただきたいんですが、私の主人にいくら借りがありますかと言っております。考えてみればこれは当然であろうと思います。この管理人は自分のお金を管理していたのではありません。主人のお金を預かってそれを管理しておりました。なので、その、主人に対してはいろいろな、まあ、債務者といいますか、つまりお金を貸して物を貸して、いる人たちがたくさんおりましたので、その人たちをこの管理人が呼びまして言うときには、自分がその相手に対して何かを貸したわけではない、主人が貸したという立場になりますから、私の主人にいくら借りがありますかというのは、これは非常に当たり前の言い方になります。ところがこの人はその主人のお金というんでしょうか、主人が貸したもの、いろいろな金額がありますけれども、そのお金を操作していくんです。そしてそれはなぜかというと、自分の利益となるようなことをするためです。で、この後から主人が評価しておりますけれども、お前はなんと抜け目のないやつだと言われてますが、その抜け目のないということの理由の一つはこういうことをしているからですね。自分のお金ではない、主人のお金を使って自分の利益を図ろうとしている。それが一つ目です。この 管理人がしていることのもう一つ、二つ目ですけれども、管理人はこの後、一人一人を呼んで、証文というものを書かせております。まあ、証文というのは、内容を読めばわかりますけれども、あなたはこれだけの借金をしましたよという、まあ、そういう契約書ですね。で、この契約書、証文をこの管理人はその場で相手に書かせております。借金の額がある人は半分になりました。で、ある人は借金の額が2割減りました。そういう契約書を管理には用意したんです。で、これはですね、借りた方にとっては、もう降って湧いたというか、こんなありがたい話はないわけです。ある日突然、自分の借金が半分になったり、2割減額になったりするわけです。もう、みんな、その契約書を前にしまして、喜んで、いやー、もうサインさせていただきますと言って、喜んでサインしたと思います。この管理人は、あなたの借金、主人のに対しているあなたの借金は半分にしますよと口約束したのでは終わりませんでした。口約束だけだったら証拠がないんです。後から、いや、あの管理人は口約束したかもしれませんけど、あれは何も無効ですよ、意味がありませんよと、そんな約束した覚えはありませんと言われればそれまでであります。が、証文を書いてしまいました。証文がある以上、いくら主人であってもそれに従うしかありません。それだけこの証文というのは力を持っておりました。抜け目のないやつだと言われたこの管理人、この証文を書いてきちんと証拠を残した、自分が辞めさせられても大丈夫なように、そのようなことをしておりました。これが管理人のしたことの2つ目でございます。さて、今この管理人をして、管理人がしたことを振り返りましたけれども、どう見たってこれは良いことではありません。でも私たちの主であるイエス様は9節でこのように言われました。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。悪いことをしてもいいのか。永遠の住まいということは、つまりこれ救われるということですけれども、不正の富で富を作れ、悪いことをしてでもいいからというふうに聞こえてしまいます。悪いことをしちゃいけない、神様は正しい方であるはずなのに、なぜこんなことを言われるのか、私もですけども、皆さんもそうだと思うんですが、おそらくこれは理解できないだろうと思います。これからその意味を解き明かしてまいりたいと思います。私もここは苦労いたしましたが、一つ一つ整理してまいります。この管理人は何をしたでしょうか。自分の利益のため、つまり会社をクビになっても、路上生活者になることのないように、ちゃんと自分が生活できるようにと、自分の利益のために、自分のお金ではない主人のお金を操作いたしました。これが管理人の側から見た、この彼がやった内容です。けれども、これを視点を変えまして、借金をしていた人たちの側から見たら、どういうふうに言えるでしょうか。ある時、管理人から、すぐに来てくださいと呼び出されました。さあ、何の話だ。また借金が増えたよというような、そういう悪い話なんだろうかと思って、行ってみますと、 管理人は、いや、あなたの借金半分に減らしますよという話になったんです。こちらが一生懸命何かを返済したわけではありません。何にもしていないのに向こうから一方的に借金が半分になりましたと提案されたのです。これは皆さん大変嬉しい話です。もう飛び上がって、いやーもうありがたい、助かりましたと言って、このもう契約書にサインをすることになります。つまり借金をしていた人たちにとっては非常に良い話があったわけです。確かに他の人から見れば、この管理人のやっていることは不正なことです。けれども、借金が払えずに苦しんでいる人たちにはそれはほとんど関係ありません。不正であろうが何であろうが、とにかく自分の借金が減りました。管理人に感謝したくなるはずです。この例え話のポイントはここにあります。イエス様はなぜ例え話を語るのかと言いますと、神様とはどういう方であるのか、例え話を通して教えようとされています。イエス様はこの管理人のことを通してご自分がどのような方であるかを教えようとされています。まあ、いろんな疑問がここはたくさんあるんですね。このことはどういうことか、ああいうことはどうなのかといろいろありますけれども、全部には触れることはできません。今日は2つのことに触れてまいります。イエス様がどんな方であるか、この例え話から分かることの1つ目であります。管理人は主人のお金を勝手に操作して、いざという時のため、つまり自分がクビになった後のことですけれども、いざという時のために友人をたくさん作りました。自分が会社を放り出されてクビになったとしても、この友人たちが自分を助けてくれる。つまり恩を売ったという、日本語では、恩を売ったという言い方をしますけれども、恩を売っておいて自分が困った時に助けてもらう、そういう計算が働いております。まあ、これどう見たって身勝手な、管理人の身勝手な動機であります。そして、ここにはお金ということが絡んでいます。借金を減らしてやったんだぞというお金が絡んでおりまして、それで作った友人、いやそれはもう友人とは言えないのではないか、単なる、恩を売ってやったんだぞというそういう関係じゃないかと思うんですが、しかしイエス様はこれでも友人なんだと言っているんです。管理人の友人たち、借金を勝手に書き換えて半分にしてやった人たちがそこの管理人の友人になりました。さて、対してこれに対してじゃあイエス様はどうされた。管理人は自分の利益のために、これは明らかに罪であります。勝手に書き換えた、勝手に主人の金を横領しているわけですから、自分の利益のために罪を犯しましたが、イエス様はご自分の利益のためではなく、私たちの利益のために自ら進んで罪人となられました。管理人は自分の利益のためにあえて罪を犯していきますけれども、イエス様はご自分のために何かをすることは一切ありません。私たちの利益のために罪人となられました。イエス様と管理人がしていること、動機という面から見ますと全く正反対です。自分の利益でやった管理、 他の人、私たちの利益のためにされたイエス様、全く正反対なんですけれども、結果だけを見ますと、この管理人は罪人となりまして、イエス様も同じ立場に立たれたんです。管理人は不正な富を使って友人を作ろうとしましたけれども、イエス様は罪のない方でありますけれども、あえて罪人となられる道を歩んで、罪人である私たちと友人になろうとされました。それがこのところからわかる一つ目です。この管理人から教えられるイエス様の姿の二つ目を見てまいります。旧約聖書には、神に対して罪を犯した者はその罪を許していただくために何かをしなければならないと書いてあります。ある時は動物を捧げなければならない、そのように書かれているし、あるところでは贖い金、つまり今の言葉で言えば賠償金ですね、相手に迷惑をかけたといった時にお金を支払うということは法律の中でもう定められていますけれども、それと同じように聖書の世界でも罪を犯した者はお金を払わなければならないというふうに書かれています。当然のことですけれども、罪が大きければその賠償金、贖い金もそれに従って増えてまいります。じゃあ私たちが抱えているこの罪というものの賠償金、どれだけの額なのか。神様に対して犯してしまった罪ですから、莫大な賠償金なんです。到底支払うことなどできません。支払うことのできない負債を抱え込んで途方に暮れているのが私たちの姿です。私たちは神様に借金をしている立場です。自覚があるかどうかは分かりませんけれども、私たちの立場はそのようになっています。ところがある時イエス様は借金を抱え込み、支払うことができない、どうしたら私は許されるんだろうかと悩み苦しんでいる私たちを呼び出してこう言われました。ここにあなたの借金の証文があります。あなたの借金は支払いきれないぐらい莫大な金額の数字がここに今書かれているんですが、今すぐその借金の額をここにゼロと書きなさい。イエス様はそう言ってくれたんです。次の人にもイエス様は同じようなことを言われました。さあここに座りなさい。あなたの借金の証文がここにありますが、そこにゼロと書き込みなさい。この借金、いつ返すべきものであったか。皆さんもいろんな意味で借金をしたことがあると思いますね。したことがないという幸いな人がいるかもしれませんが、普通借金をいたしますと、友達から借りたというんだったら何も契約書はないかもしれませんが、公の機関とか会社からお金を借りますと必ず契約書を書きます。でそこには必ず借金の額といついつまでにこれを返すという返済期日が書かれています。私たちが抱え込んでいたこの借金の契約書にも返済期日が記されています。永遠に返さなくていいよという、そういう借金じゃない、返さなきゃいけない日があります。いつ返すか、 まあ、聖書によればそれは裁きの日と呼ばれております。すべての人たちが神様の前に呼び出されて裁かれていく日が来ます。その日が返済日であります。借金を返すことができなければ永遠の裁きに入れられるとはっきりと書いてある。まあ、それを聞いてある方は言うんです。なんと厳しい神様なんだ。神様が私たちを愛しているならばそんな借金を返せなんて言わなくてもいいでしょうと、こうかえって神様は厳しい方だという方もいますが、でも自分のことを振り返ったらどうでしょうか。誰かに自分がお金を貸したとします。皆さんもそれは経験ある。たとえ1000円、2000円で相手にそれを貸しました。で、後で返すからねと、まあ、その時口約束で、小さな額だから、口約束でそういうふうにして貸しましたが、相手がなかなか返してくれないというと、小さな金額であったとしても面白くありません。なんであの人は返してくれないと、プンプンと怒ります。1000円、2000円でさえそういうことをしている私たち、神様に対してなんで神様はそんなに厳しいんだ、取り立てるんだと怒る資格は私たちにはありません。返すことのできないこの借金、莫大な借金の額をイエス様は私たちの目の前でゼロに書き換えてくれました。さて、そこでもう一つ考えなきゃいけないことがあります。この金は誰が貸したものですか？私たちは誰に借金をしていたんですか？父なる神様に借金をしていたんですよ。まあ、契約書で言えば借りた人と貸した人っていう、まあ、こう2つがあってですね、貸した人は父なる神様、借りた人は私たちというのがこの契約書の内容です。その借金の証書、契約書を書き換えた人は、書き換えた方は誰ですか？イエス様でしょう。私たちはイエス様に借金をしたんじゃないんです。父なる神様に借金をしていた。ところが、その契約書を書き換えたのはイエス様。これで、この例え話が言おうとしたことが、なんとなく分かったでしょうか。イエス様がしていることは、この管理人と同じなんです。あの管理人は、会社の主人、社長のお金を勝手にゼロにしたんです。まあこういう言い方をしたらちょっと誤解されるかもしれませんが、イエス様は父なる神様のが私たちに貸した金額を勝手にゼロにしてしまったというふうになるんです。この例え話を最初に読んで誰でも思います。なんてひどい人なんだこの管理人は、なんと不正なことを堂々とするのか、呆れてものが言えないとみんな言うでしょう。でもイエス様の場合はどうなんですか？イエス様もこの借金の証文をゼロに書き換えました。この返済期日、やがてその返済の期日が来ます。その裁きの日、その裁きの日にこの借金の証文が父なる神様の前に提出されます。そこに何と書かれているか、借金の額はゼロと書かれている。いや、そんな証文偽物じゃないかと思うかもしれませんが、そこにはイエス様がご自分の血で染めた 判が押してあるんです。ご自分の血でサインしたそのサインがされております。父なる神様から見ますと、ご自分の愛する子が体を裂き血を流し命を捨ててサインした証文がそこにあるんです。偽物だなんて言えない、本物の証文がそこにある。父なる神様はそれをご覧になって私たちに宣言されます。あなたの罪は完全に贖われている、あなたの借金はゼロですと言ってくれる。この例え話に沿って言い直すならば、イエス様は、あえて誤解を恐れずに言いますが、イエス様は勝手に主人の帳簿を書き換えたんです。私たちが抱えていた借金はゼロになりましたが、他の人たちから見るならばそれは不正とも思える方法だったんです。不正は裁かれなければなりません。誰が裁かれるんでしょうか。私たちは証文がもうすでにあります。イエス様がサインした証文がありますから、私たちは裁かれる。誰が裁かれるか。帳簿を書き換えた、証文を勝手にゼロに書き換えたイエス様が裁かれるんです。私たちはそんな風にして実は救われてきたんです。まあ意外な展開だと思ったかもしれません。いや、私自身が意外に思いました。そこまでされたんだイエス様、不正とも思えるくらいのことをしてまで私たちを救おうとしています。この話は、例え話は13節で締めくくられていきます。あなた方は神にも仕え、また富にも使えることはできないとあります。まあ、何度か取り上げられる有名な箇所の一つでしょう。神に使えるとはどんなことか、最後にそのことを確認してまいります。この例え話、いや、あの1節から13節を読んで皆さんは気がついたと思うんですが、不正の富という言葉が何度も出てまいります。まあ、不正の富、分かりやすく言えば罪と言い換えていいと思います。そのことを頭に置いて9節をお読みいたします。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方 を永遠の住まいに迎えるのです。不正の富、もうこれはほとんど罪と同じなんですけれども、9節、言い換えれば、あなたの罪で自分のために友を作りなさいと言われているのです。何のことやと思います。罪をいっぱい犯して、いざという時のために友人をいっぱい作れ。どうしたらそんなことができるのかと思うかもしれません。そういう意味ではありません。罪というところで私たちの友人となったのは誰ですか。私たちの主ですよ。私たちの主は私たちとどんなところで友人となったかというと、私たちが抱えているこの罪ですよ。罪のために、罪というところで友となられました。その不正の富、 罪はいつなくなりましたか。先ほど言いました、友となられたイエス様がその借金の証文をゼロに書き換えてくれました。その瞬間、私たちにが抱えて苦しんでいた不正の富、罪はなくなりました。その借金の額がどれほどのものか、実感している方もいれば、あんまりよくわからないという方もいるでしょう。けれど、神様の目から見ますと、借金の額はちゃんと分かっていたんですね。莫大な金額だったんですよ。到底支払いきれない金額。どんなに働いても返すことのできない金額だった。それがある時、